中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は小児の感染性胃腸炎についてのお話を西宮市立中央病院小児科門谷真嗣先生にお話を伺っていきます。門谷先生、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
はい、今回もよろしくお願いします。
だんだんやっぱりね、この寒い季節は小さいお子さんを中心に、ね、はい、体調不良を訴えているところも多いんじゃないかなと思うんですが、その中に私の周りでもやっぱお腹の調子が悪いって言ってる小さいお子さんも多いんですけれども、今日はそんなお子さんの感染性胃腸炎についてのお話を特に伺っていこうと思うんですが、はい、まず感染性胃腸炎についてどのようなものがあるか教えてもらっていいですか？
はい、まあ、大きく分けますと細菌性かウイルス性に分かれます。
はい、
まあ、寒くなると流行するのはウイルス性胃腸炎が多いということは言えますが、うん、まあ、夏にも夏枯れの腸炎の流行もあり、細菌性胃腸炎も冬にも認めますが、一番多い季節は夏から秋にかけてです。
はい、
誤解されている方が多いのですが、ウイルスと細菌は全く違った病原体であり、大きさも全然違います。
はい、
例えば人間を地球の大きさと仮定しますと、うん、細菌は小型バスぐらい、うん、ウイルスはネズミぐらいの大きさです。
はい、
子供で髄膜炎がいや重症感染症を起こすということで始まった肺炎球菌やインフルエンザ換気の予防接種は細菌感染予防です。
はい、
また65歳以上の高齢者への肺炎球の予防接種が公費で認められるというコマーシャルがよく流れております。
はい、見かけますね。
これはイギリス人のフレミングという人が1928年に青カビが細菌を駆逐することから発見したのですが、うん、抗生物質の起源といえるペニシリンが作られまして、うん、今では100種類以上の抗生物質ができています。で、細菌に対して効果がありますが、ウイルスに対しては全く効果がありません。
はい、
ウイルスで治療法があるのは現代流行中のインフルエンザと水疱瘡のヘルペス毒のウイルスだけです。
うん、はい、
その他の何百種類もあるウイルス感染に対する特効薬はなく、対症療法のみです。
うん、はい、
腸炎を起こすウイルスはたくさんありますが、細菌性腸炎は一番多いのはカンピロバクターで、続いてサルモネラ、病原性大腸菌の順です。
はい、
ウイルス性腸炎は一番有名なのはロタウイルスですが、予防接種が始まってから患者数は減っており、うん、ノロウイルスの占める割合が増えてきております。
はい、
他にはアデノウイルス、エンテロウイルス等の夏枯れのウイルスがたくさん知られていますが、検査可能なウイルスというのはアデノウイルスだけです。
なるほど。お子さんの感染性胃腸炎、大きく分けると2つになって、はい、細菌性とウイルス性に分かれる、はい、ということなんですね。はい、なんかこうやって聞いてると、やはり一年中気をつけていかなければいけない、ね、ということなんですね。はいはい、先生、まずでは細菌性腸炎で一番多いというカンピロバクター腸炎は、これはどういうものか教えてもらっていいですか？
はい、細菌性は食事に細菌が混入しており、それを食べることで起こります。
はい、
ウイルスのような人から人への感染はごくわずかです。
うん、
カンピロバクターはほとんど鶏肉、生卵を食べることによって発症します。
はい、
1970年代に下痢患者から本菌が検出され、人間に胃腸炎を起こすことが証明されましたが、特に1978年において飲料水を介して約2000人の人が感染した事例が報告されまして、
はい、
世界的に注目されるようになりました。
うん、
カンピロバクターは人や動物の腸管内でしか増殖しない、乾燥に弱い、通常の加熱調理で死滅するなどの特性を持っています。
はい、
また数百個程度と比較的少ない菌量を摂取することにより人への感染が成立することが知られています。
はい、
一番感染経路として多いのは焼き鳥店で熱の入っていない鶏肉を食べたり、自宅で卵かけご飯を食べたりしているケースが多いです。
はい、
以前当院で入院管理を行った患者さんで夏祭りの屋台の唐揚げを食べてカンピロバクターに罹患したと思われる症例もあり、そういうこともあって注意が必要と思われます。
うん、これ伺っているとカンピロバクター腸炎というのは季節的には夏にかかりやすい。
そうですね、夏から秋が多いですかね。
はい、ね、食べ物にまずは気をつけていかないといけないというような感じを受けましたね。はいはいはい、今お伺いしたのがカンピロバクター腸炎。
はい、
では続いてちょっとお尋ねしたいのがサルモネラ腸炎。これはどういう病原体なのか教えてください。
はい、日本における食中毒発生ケースの1から3割がサルモネラ菌属が原因とされています。
はい、
まあ、カンピロバクター同様鶏肉鶏卵に寄生していますね。それを食べて感染します。
はい、
鶏卵のサルモネラ感染はかつては鶏の消化管内に寄生したサルモネラ菌が、卵の殻を外食を汚染するためと考えられていました。そのため感染、防止には鶏卵の洗浄が有効とされていましたが、今日ではこうした卵の殻の外食からの汚染のみでなくサルモネラ菌が体内に寄生し、ここから鶏卵の卵卵細胞に細胞内寄生したりすることによって鶏卵を汚染していることも知られるようになりました。
はい、
しかもこうしてサルモネラに感染した鶏卵からはしばしば生き残って健康なヒナが孵化することが知られており、菌を持った鳥が生まれることになります。
はい、
こうした親子間の感染があり衛生状態に十分配慮した鶏舎でも、汚染鶏卵や汚染鶏肉が生産される原因になっています。なぜ衛生に十分気を使っている日本でこういったサルモネラやカンピロバクター菌の感染があるのか疑問に持たれている方がたくさんおられると思いますが、それは今申し上げたことによります。
なるほど、きれいに清潔に保っていても、
そうですね、
もともと卵の中に生まれた時に菌が持っている可能性があるということなんですね。このサルモネラ腸菌というのは季節的にはいつが一番やはり多いですか？
そうですね、やっぱり夏鶏肉とかそういうのを焼き鳥とかを食べる暑い季節が多いんですけど、まあ、もちろんその他の季節にも認められます。
そうですね、はい、まあ、卵鶏肉を食べている季節いつでもということになりますと、
そうですね、
かかるのは、まあ、一年中と考えてもいい、はい、ということですね。わかりました。では続いてまたお尋ねしたいのが、病原性大腸菌による細菌性腸炎ですね。
はい、
これについて教えていただいていいですか？
はい、カンピロバクターとサルモネラ菌は鶏にいる菌ですが、
はい、
病原性大腸炎が大腸菌は牛が持っている菌です。
はい、
この菌の感染で大規模なものとしてご記憶に残っておられると思いますが、1996年に大阪の堺市の小学校で病原性大腸菌 O157 による今までに類を見ない極めて大規模な学校での集団食中毒がありました。
はい、覚えています。
発症した児童の数は実に6000名近い人に達しました。
はい、
これは牛舎が近くにあった貝割れ農家で汚染した水を介した食中毒が疑われました。
はい、そうでした。
まあ、私はその頃堺市に近い大阪の富田林にある PL 病院に勤務しておりました、がテレビにそのニュースが流れる前に患者が外来にあふれて何が起こったのか最初はよく分かりませんでした。
ああ、そうだったんですね。
はい、まあ、その頃兄弟で真っ赤な血便が大量に毎日出て、腹痛を訴えて入院していた患者さんの記憶がまだ残っております。
はい、
また新しいところによりますと4年前の2012年に富山の焼肉店チェーン店で起こった食中毒で、堺で起こったのとは血清型が違う O111 という菌が原因でしたが、重症者した、患者数が多かったのが際立っておりました。
はい、
患者34名が溶血性の尿毒症症候群という赤血球が壊れる病気を発症し、5名が脳症で死亡するという重症例が多いことが特徴でした。
はい、
病原性大腸菌でこういう病態が起こすか起こさないかを決めるのは、ベル毒素という毒素を持っているかどうかに決まってきます。
うん、
O157 や O111 以外にもベル毒素を持っている菌は他にもあり、注意が必要です。
うん、今先生に教えていただいた過去の病原の、たくさんの方が発症した記憶もまだ頭の中に鮮明にありますけれども、はい、記憶の中ではやはり夏でしたね。
そうです、大体夏やっぱり焼肉を食べる季節が夏に多いので、
ちょっと元気出してみようかな ということで、
まあ、暑いのでやっぱり衛生状態が悪くなるというのも一つの要因かもしれません。
うん、そうかもしれないですね。はいはい、今伺った3つの、症状といいましょうか、この腸炎にして腸炎の中では細菌性のものを伺っていきましたが、はい、細菌性腸炎に対するこの治療法というのはどのように行っていくんですか。はい、
まあ、ウイルス性腸炎に対する治療は対症療法のみというお話をさせていただきましたが、細菌性腸炎に対しては抗生物質が使われます。
はい、
カンピロバクターやサルモネラ菌は適切な抗生剤を内服あるいは点滴で投与すればすぐ治ります。
はい、
病原性大腸菌に対して抗生剤を使用するかどうか、国や医師によって使用されない国も医師もいて意見が分かれるところです。
はい、
欧米では抗生剤が使用するとベル毒素を大量に出してしまうということで使用しない方針のところが多いのが現状ですが、
はい、
抗生物質を使用とした方が死亡率が低いという報告がたくさん出ており、堺の事例でも死亡率は欧米で報告された死亡率と比べて低いものでしたので、
うん、
抗生剤は効果があるのではないかとは日本では考えられています。
うん、なんか国によっても考え方が変わってる、違うというのがちょっと特徴的かもしれないですね。わかりました。それでは小児の感染性胃腸炎2つに分けると細菌性とウイルス性に分かれるということでしたが、はい、次にウイルス性腸炎の話に、移らせていただきたいと思うんですが、はい、ノロウイルス腸炎、こちらの症状はどのようなものか教えてください。
はい、ノロウイルスは冬から2月くらいにかけて流行が見られますが、
はい、
今年は秋口から流行があり11月も何人か入院がありました。
はい、ちょっと早かったみたいですね。はい、
うん、学校で人から人への感染があり学級閉鎖までしている小学校もありました。
はい、
ロタウイルスは予防接種があり減少傾向ですが、ノロウイルスは予防接種はなく患者数が年々増えている印象があります。
はい、
ロタウイルスに比べて下痢回数が少なく、うん、発熱の期間も短い傾向はあるように思いますが、
はい、
腹痛法とはよく認める症状です。
うん、
症状の持続期間は個人差あるんですが1日2日ぐらいが多く、それを乗り切れば症状は軽快していくことが多いです。
はい、
ただインフルエンザと同様にノロウイルス、ロタウイルスとも脳症を起こす症例報告があり、神経学的に後遺症を残すケースが報告されています。
はい、
まあ、治療や成長剤や五苓散という漢方薬は効果があるとされていますが、
うん、
水分が飲めず脱水兆候がある場合には点滴を行います。
はい、
私は勤務医ですのでウイルス性腸炎は感染しやすいので、
あ、そうですよね、
院内感染を起こしてしまうと当院でも混合病棟で高齢者や免疫力の低下した患者さんも多く、そういう体力のない方が胃腸炎に罹患しますと重症化してしまうので、なるべくなら外来で点滴をない入院は避けたいと考えております。
なるほど、やはりこれは人から人へとやっぱり移ってしまうところが大きな特徴でもあるので、家庭の中でも移りやすいものですもんね。
そうです、
気をつけていかないといけないということですね。
はい、
このノロウイルス予防と、蔓延しない家庭での対策、どのようなものがあるか先生教えてください。
は
い
は
い、
ノロウイルスは微量のウイルス粒子でも感染を起こすとされています。
はい、
それだけ感染力が強いわけです。
うん、
またウイルス表面にエンベロープという膜構造を持たないタイプのウイルスであり、エタノールや乾燥に強いタイプのウイルスであり、次亜塩素酸含有のスプレー等の消毒液が薬局等で市販されており、吐物との消毒が家庭でも手軽にできるようになっています。
では一人でもね、ちょっとお子さんが体調崩してこのような症状が出たという時は、家庭でそういうふうにスプレーを使って、はい、 して消毒するようにする方がいいんですね。あのお父さんお母さんがちょっとね移ってしまってという大人の症状も聞くんですけれども、はいね、これは大人がかかってしまった場合大人の方の病院内科の方に行った方がいいんですか？
というか、まあ、小児科は15歳未満です、
はい、
中学生までしか見ないので、まあ大人はあの内科で見てもらうことになりますけど、うん、あの子供よりもお父さんお母さんの方が症例が症状がきつくなって、
あ、そうですか、
すごい 4,5 日吐き続けるっていう症例もあります。
こちらはお子さんも大人の方も対策として同じようにスプレーなどを使って消毒液で、
はい、そうね、まあ、手洗いとかそういうのが一番メインですけど、うん、最近はそういう市販のあの抗ウイルスのスプレーとかも、うん、あの市販されてますのでそういうのも使っていただければなと思っています。
そうですね、もうかかってしまったら広めないということが大切になりますね、はいはいはい、さあ続いては先ほども少しお話が出てきておりましたが予防接種ができるようになったというロタウイルス腸炎について教えていただいていいですか？
はい、まあ、ロタウイルス腸炎がワクチンができてから確実に減っております。
すごいですね。
予防接種していてもインフルエンザとワクチン同様感染する場合もありますが、
はい、
入院しないといけないほど重症化することは少ないです、
うん、
ただ予防接種は任意接種などで接種していない子どもさんもいますので、
はい、
発症する子どもはいますが予防接種した人がいるということでどんどんどんどんその腸炎が広がっていることはないということで大流行をすることは少なくなっています。
という意味ではロタウイルス腸炎のこの予防接種なるべく受けることが可能であれば、ね、受けていただく方がいい、ね、ということですね。
そうです、
はい、今日はいろいろと聞いていきますが最後になりますが、はい、夏風邪ウイルスの腸炎について教えてください。
はい、まあ、夏風邪ウイルスはアデノウイルス、エンテロウイルスと、うん、たくさんあるんですけど、
はいはい、
エンテロっていうのはあのラテン語で腸管という意味で腸管内で増殖するウイルスの総称です。
はい、
まあ、エンテロウイルスにもいろいろ種類があり、うん、手足口病を起こすタイプ、
うん、
出血性膀胱炎を起こすタイプ、
はい、
腸炎を起こすタイプといろいろあります。
はい、
アデノウイルスっていうのもプール熱を起こし喉が真っ赤になり目の充血を起こすタイプから重症肺炎を起こすタイプや、
うん、
今回取り上げました腸炎を起こすタイプまでいろいろ種類があります。
はい、
アデノ腸炎はウイルス性ですが血便を起こすことがたまにありますが細菌性のように重症化することはありませんので心配はいりません。うん、
はい、
まあ、最後にまとめとしまして今回子どもの感染性腸炎を起こす病原体についてお話しさせていただきましたが、
はい、
大きく分けて細菌性とウイルス性の2種類に分かれその中でも胃腸炎を起こす病原体はたくさんあります。
うん、
ウイルス性胃腸炎を予防できるものではロタウイルス腸炎だけですがその他のウイルス細菌性腸炎は感染しない工夫が大切ですが、
はい、
不幸にして感染しても恐れることはありません。
はい、
インターネットも、まあ、眉唾物のような情報が有益なものといろいろあり大切な子どもさんをいろんな病原体が守るようある程度知識を身につけていただければなと考えております。
うん、そうですね、本当にあの知っていると防げることもたくさん出てくると思いますし、はい、そうですね、まずは単純なところですが手洗いうがい、
そうですね、
家族全員でしていただくということが、
そうですね、感染症を起こさない予防につながると思います。
はい、はい、分かりました。はい、皆さんもぜひ手洗いうがい進んでやっていただけたらと思います。はい、今日は小児の感染性胃腸炎についてのお話を角谷真嗣先生に伺っていきました。先生ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで0798-64-1515 64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。